私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。共に賛美いたしましょう。賛美歌210番です。聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書申命記26章1節から11節、旧約聖書の320ページです。あなたの神主が私業の土地として得させるために与えられる土地にあなたが入り、そこに住むときには、あなたの神主が与えられる土地から取れるあらゆる地の実りの初物を取ってカゴに入れ、あなたの神主がその名を置くために選ばれる場所に行きなさい。あなたはその時民についている祭司のもとに行き、今日私はあなたの神主の御前に報告いたします。私は主が私たちに与えられると先祖に誓われた土地に入りましたと言いなさい。祭司はあなたの手から籠を受け取って、あなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神、主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、 私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべき方、恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて父と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前に出伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての賜物をレビ人およびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。もう一箇所拝読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に8章の1節から15節です。新約聖書の333ページです。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための偽善の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの偽善の技をあなた方の間で始められたからには やり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らしてあなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。共に賛美しましょう。賛美歌552番です。
Thank you.
席ください。神のものは神にと題して立花牧師によるメッセージです。
教会は祈りの共同体です。聖書の神様だけが神様と信じ従う者の群れです。とはいえ同時に現実の世に立っている以上は教会もまた基本的にはこの世のルールに従っている集まりでもあります。まあもちろんそこには例えば私たちの教会が属する日本キリスト教団関東教区の総会で決議された共謀罪成立に反対する声明に示されていますようにこの世から不当に弾圧されるという形で従わせられる恐れがあることに対してまで霊属する必要があるという意味ではございません。むしろそのような時には私たちは信仰によって立つところからはっきりと語り行動することが求められています。それが預言者の時代から聖書の民に求められている信仰的態度でもあるからです。ですからそういうことではなく例えば教会も世に立つ教会として、経済社会の中に存在しているわけです。ですから電気や水道ガスを使えば、その分当然、お金で支払っております。宗教法人それ自体には、現状今のところは課税はされておりませんけれどもただそうしたいろいろ買い物をする使ったものに対する税金はもちろん牧師に対する謝儀これは給与と同じようにみなされてそれにはきちんと源泉徴収をした上で、税を支払っている、団体でもあります。州法その他さまざま作るための紙当然購入をしています。教会はそれに加えて祈るべき祈りのうちに捧げるべきところに捧げている、そのような活動も、もちろん教会として、教会の特色、一つの大事な働きとしてしています。全国にある諸教会伝道所街道等を建て直す信仰を土台とした地域貢献社会活動平和運動支え合いそのような事柄に対して具体的な行為を持って献金という形を持ってささやかではあっても確かにこのような働きに貢献しております。私たちが週ごとの礼拝であるいは月ごとにあるいは誕生日や受洗記念日や折々覚えて祈り捧げる献金はこのように具体的な活動のために用いられております。つまり聖書の神様だけを信じ神様だけに従う教会がこの世にあって具体的にその務めを果たしていくためにはやはりこの世のお金が必要だということになります。驚くべきことではございません。このような場からそういったことはわざわざ言われることに対してはあまり馴染みがないでしょうけれど私もこんなことは初めて申し上げます。でも考えてみれば驚くべきことではないんです。それはイエスが生きた2000年前はもちろんそれ以前より神殿が建てられた時よりずっとそこで捧げられたものは神を礼拝する場所を維持するためあるいはそこで仕える人たちの生活を支えるためそして聖書でも家父や寄留者に代表される共同体の中にいる生活困窮者のその生活を保障するために用いられてきたのだと聖書は報告しているからでございます。本日与えられました聖書2課で与えられた申命記26章はそのような神殿聖女の役割の由来根拠がエジプトで寄留者よその者として虐げられていた先祖たちを神が助けてくださったこと導き豊かな土地へと招いてくださったことにあるのだと語るわけです。そしてだからこそ今神が約束した通りに与えてくださっている豊かな実りは自分たちだけで味わえばいいのではない聖女に仕えるレビ人 厳しい生活を強いられている希流者とも当然喜び分かち合うべきものなのだ。それが神の望んでおられることだからというわけであります。ところがこうした信仰に根ざした捧げ物の約束がその祈りと願い通りに用いられ続けたかというと、残念ながら必ずしもそうではありませんでした。例えば旧約聖書のアモス書には痛烈な神の言葉がございます。いわく、私はお前たちの祭りを憎み退ける、祭りの捧げ物の香りも喜ばない、そしてどんな捧げ物も私は受け入れないんだと。そうではなくて、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように、尽きることなく流れさせなさいと促します。イエスご自身もまた当時のエルサレム神殿の状況を厳しく批判しました。福音書によれば、イエスはエルサレム神殿の境内で大暴れをするわけです。4つの福音書いずれもが、少しずつ形や言葉も違いますが報告しています。いわく、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。あなたたちはそれを強盗の巣にしている。私の父の家を商売の家としてはならない。これらの批判はすべて旧約の預言者たちの訴えを受け継いだものだと言えます。先ほど紹介したアモスもまた、売るときは実際よりも小さいはかりますで測り、買い取るときは実際よりもでっかい、不正なマスで買い取ることが横行していたこと、そうやって、あるいは文字通り貧しいものがたった靴一足の値段で売り飛ばされるような状況を神様への背信行為としてみなし、厳しく糾弾いたしました。そこにはかつて自分たちの先祖が希流者として不当に虐げられていたという歴史からの学びが決定的に欠けているからであります。希流者であった私たちを神が救ってくださった、その救いを知っているからこそ、私たちは誰であろうと、たとえよそ者の希流者であろうとも不当に扱わないのだ、そんな信仰の具体的な実を結ばなくなっていたからであります。同じ聖書の民、仲間ですら靴一足の値で売り飛ばすような実態は実を結ばないどころの話ではなかったのでありましょう。信仰の木そのものを根こそぎ引っこ抜いてしまったような、それほどまでにひどい状況だということを預言者は見て取ったのであります。イエスの時代もおそらく同じです。実際イエスの時代の貧富の格差は私たちが想像できないほどに広がっていたといいます。しかし神殿は互いに支え合うための役割、貧しい者の生活保障をという務めを果たすこと以上に、神様への感謝の印としての献金、神殿税を捧げるということを、貧しい人たちにも、画一的に一律に求めたわけです。それゆえ、あまりにも貧しく十分な捧げ物を携えることができない人々は不信仰とみなされることになっていきます。それに対して神殿は、信仰の共同体は何ら手立ても救済措置も講じなかった。だからイエスは叫んだ。強盗の巣になっているではないか。そう指摘し、神はこのような礼拝を望んでなどおられないとおっしゃったのであります。さて、本日の聖書日課、新明記とともに与えられたコリントの信徒への手紙にでも、著者のパウロが献金について語っています。4節、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕。この献金は神が喜ぶ捧げ物だったでありましょうか。聖書の後ろに聖書地図が載っておりますけれども、その8、9をご覧いただきますと、そこにはパウロの宣教旅行の旅程が記されております。で、この手紙の宛先コリントは地図の8で言いますと左上の方ですね、 私の聖書はもうボロボロになっているので8がありますね。ちぎれて1、8、9ですね。この辺り、ギリシャのアカイア州の少し上、コリント。9で言いますと、まあ、この赤い、いや同じくやっぱり赤い矢と太字で書かれている少し上がコリントになりますね。で、このコリント、港町で大変栄えていた町でありますけれども、ここにパウロが伝道をしたことによって、多くのユダヤ人ではない、まあ、ギリシャの人々を中心とした人たちがキリスト者となった場所、まあ、それがコリントであります。対して、パウロが助けるべき聖なる者たちと呼んでいる人たちはエルサレムですから、まあ、この9流でも8でも一番右下のところにあるところですね、パレスチナのエルサレムです。ここは何しろエルサレムですから、ユダヤ人だけの教会、イエスの弟子たちを中心に生まれた最初の教会が母体となっている教会がある場所。で、このエルサレムの教会が当時少なからぬ迫害もありまして、どうやら厳しい状況に立たされていたのであります。そのことは、使徒言行録を読みますと、まあ、一連の物語として記されておりますので、分かりやすいかと思います。7章で使徒言行録、最初の殉教者、ステファノのが殺される場面が出てきまして、その直後、8章に入ると、それを受けて多くのキリスト者たちが、ちりぢり逃げ出したと書いてあります。で、ちなみにこのエルサレムから逃げ出したキリスト者たちを逮捕する仕事を熱心にしていたのがサウロ、パウロであります。で、その追撃の旅の途中で復活のイエスと出会い、彼は180度変わってキリスト伝道者になったというのが、まあ、物語、使徒言行録は物語っていることです。話を元に戻します。ユダヤ人教会はそのようにして歯の欠けた櫛のように次々と仲間が去っていったため、活動が困難になっていく、財政難にも陥っていく。このままでは教会存在が、教会の存続が危うい。そのことを聞きつけたそれ以外の地方にある教会、主に異邦人たちを中心とする教会が、何とか死を助けようと献金運動を展開し始めた。で、この献金運動の言い出しっぺがどうやらコリントの教会、今日の箇所にも書いてありますね、最初にって言ってだったわけです。他の教会もこのコリントに続けとばかりに負けじと献金運動に参加して広がっていったようなんです。ところが、この言い出しっぺのコリント教会がやっぱりやめますと手を下ろしてしまう。で、そのことに対してパウロが、言い出したからにはちゃんと約束を果たしなさい、献金運動を全うしなさいと進めているのが今日の箇所であったり、あるいは第一コリントにも約束通りのものを用意しておきなさいよ、私自身がちゃんと受け取りに行くからそれまでに、なんて書いてあったりしますから、パウロが手紙を書いた理由の一つには、このエルサレム教会の困窮を支える、支援する献金運動をめぐる混乱があったようなのであります。さて、ここなんですね。じゃあなぜコリントの人たちは一番最初に熱心にこの献金運動、支援活動を始めたのに手を下ろそうということになったのか。これまでの解釈で言えば、そこにはユダヤ人キリスト者たちによる異邦人キリスト者たちへの批判があったらしいと言われております。それは使徒言行録でも報告されていることですけれども、一言で言うと、立法、まあ、ユダヤ教伝統のユダヤ人たちは先祖代々それを守ってきた神様の約束です。だから当たり前のように身に染みついているその立法を異邦人たちもやっぱり守らなければいけないんじゃないか、イエス様が救い主を信じるだけじゃ足りなくて立法を守る必要がなきゃあるんじゃないかというふうに考えている人たちが結構いた。そもそもで言えば、エルサレム教会はユダヤ人以外が教会のメンバーになるなんてことを想定すらしていなかった。ところがエルサレムから遠く離れたところでユダヤ人以外の異邦人キリスト者、異邦人たちがキリスト者になり始めているという噂を聞いて調査までにまで行かせている、ステファノという人がそうだった、使徒言行録で書いてあります。あ、ステファノじゃない、バルナバ、 慰めの子と呼ばれているバルナバ。で、行ったついでに、まあ、改心したって言ってたパウロをに一緒にやろうよって誘ってくれたのがバルナバであるっていう物語、報告になっているわけですけれども、ともかく、そうやって、で、その後、ですからそのバルナバが一緒にやろうっていうふうに誘ったおかげでですね、この迫害者から一転伝道者となったパウロによって、小アジアやさっきの地図ですね、ギリシャ地方に至るまで次々に教会が生まれ、その多くがユダヤ人以外、異邦人たちであったということになって、ますますこの問題は紛糾するわけです。で、以下、大きく走りますが、いわゆるエルサレム使徒会議というものが開かれることになる。パウロはとバルナバが帰ってきたときにですね。で、けんけんがくがくやった上で、ペトロが一言言ってことが収まった。ともかく、異邦人たちも、キリスト者も認めよう。で、その者たちには、立法を守ることがなければいけないなんて強制はしないようにしよう。で、ただその辺が大きな違いがあるから、エルサレムはエルサレムでやって、異邦人教会は異邦人教会で、その人たちだけで頑張ろうって言って、ある意味では緩やかに袂を分かつような形で、どうやら別々にリーダーがいてやりましょうってな形で、まあ、丸く収めたんですけれども、それでもですね、やっぱり立法を守る必要があると熱心に考えた人たちが異邦人教会をめぐっては、要はパウロの足跡の後をたどるようにしていって、パウロが言ったことは間違いで、立法はいらないなんてことはなくて、守らないと救われないんですよということを熱心に言って回ったらしい。で、これがコリントの教会の人々をどうやら怒らせたらしい。これが従来の解釈です。つまり立法はいらないと宣言したパウロの宣教に聞き、キリスト者となっていったコリントの人々にとってみれば、パウロ先生のことを悪く言うばかりか、自分たちにもいらないはずの立法を押し付けてきたエルサレム使徒会議の約束まで破って、そんな奴らのことはもう放っておきましょうよということなのであります。ところが当のパウロが、いや、献金は約束した通りにするべきだと説得し始めている。手紙の背景はそういうことであります。言い換えますと、まあ、確認しますと、この箇所でですから語られている献金をめぐる問題には、当時のキリスト教会における、いわば信仰の根幹に関わる論争が大前提としてあるということ。立法を守るかどうかが信仰のあるなしの判断になるのかどうか、もっと言えばそのようにして立法を守るかどうかがキリスト者とそうではないものとをより分ける根拠、排除の理由となるのかどうかという極めて重要な問題が含まれているということなんです。で、そのことを踏まえながら改めてコリント書を読むとどうでしょうか。今日の箇所などはパウロ全くその問題には触れていないんです。厳しく言えば、私にはパウロがあえて論点をずらして話しているように思えてなりません。しかも今日の箇所だけを抜き出して読めば、読んでいただいた通りです、結論としてはあなた方が約束通り献金するかしないかにあなたたちの信仰のあるなしがかかっていますよ、言ってますよね。それこそ選別、よりわけと排除の論法をもってパウロはコリントの信徒たちを脅しているとさえ読めやしないでしょうか。だとしたら、それはかつての預言者、そしてイエスが厳しく批判した神殿の実態と同じです。確かに経済的により厳しい状況にあったのはエルサレム教会です。でも、その背後にある問題はほったらかしで、しかも信仰の根幹に関わるようなことは、偉そうに言ってるのはどっちかって話ですね。で、ただ、献金するかしないかに、あなた方の信仰がかかっているとだけ言うことは、これはもう、まあ、現代の感覚で言うと、カルトの論理です。そう。カルトの論理は、教会、聖書の中から、キリスト教系のカルトの集団は、 聖書からこういったところを抜き出しますね。実はもう一箇所の聖書に、旧約新明記の言葉も実はそうやって利用された歴史がございました。代表例は新明記改革、この新明記をもって要大改革を行った王様の時代のことがございます。列強諸国に囲まれる中、時の王様ヨシア王がこの新明記に記されている神様との約束、律法を私たちが全然守ってこなかったからこんなことになっている。だから今一度悔い改めて、この新明記に書かれてある律法を国を挙げて、国家を挙げて全員が守るようにすれば、きっと私たちはまた神の国、神様に認められた神の国、強い国になれる。威厳をそうやって取り戻すのだ。強い国を取り戻す、どっかで聞きましたね。そうやって行った改革であります。そうやってこの神様だけを神様とすることが、言うなれば敵と味方との違いを鮮明にする役割を担いました。一丸となるということは、そうじゃない者たちとの対立を深めるということでもあります。そうやって実は次第に味方同士でさえ監視し合い、より律法を守っているかどうかということで互いに監視をし合い、そうやって信仰のあるなしが国家への貢献、忠実さのあるなしの物差しとなっていた時代があった。その歴史はイエスの時代にも少なからず繰り返されていった。さて、このような視点からです、このような歴史からです、改めてコリント書を読んでみますと、結果的にパウロは対立している者同士の間を一生懸命取り持とうとしながらしていたと思うんです。でも実は大筋ユダヤ人たちの意向に沿う指導をコリントの教会にしてしまったのではなかろうかと私には思えてならないんです。 1,2 を合わせて読んでみますとなおさらそう思います。ユダヤ人も異邦人もない、男も女もない、奴隷も自由人の区別もないんだ。みんながそれぞれ役割があって一つの体に結び合わされていくんだ。コリント書で実際にそういうことをパウロは一生懸命語りながらですね、実態としては従来通りの関係性を保つことをそれがいい言っちゃったりしてる。第一コリントの14章にこんな言葉があります。婦人は黙っていなさい。婦人たちに語ることが許されていません。律法も言っているように婦人たちは従うものであります。何か知りたいことがあったら家で自分の夫に聞きなさい。教会で質問したり、ましてやみんなの前で代表して何か語っちゃいけないって言うんです。家に帰って夫に聞きなさい。夫の所有物なんだからお前は、そういうことですよ。それが当時の常識でした。実にこうした不況にこそ違和感を感じ、男であろうと女であろうと神の前にあって対等に立っている存在なんだということを知らされて、喜びを感じ、希望を持ってこの喜び信仰を謳歌し始めたキリスト者たちのその喜びの信仰を押し潰そうとしているのは誰か、何か。その根本的な問題に結局パウロさえもが結局真面目に向き合おうとはせずと言いますか、真面目に向き合った結果かもしれません。パウロもユダヤ人の男性でしたから。論点をずらしたまま、むしろ高圧的に、あなたの信仰がこの献金をするかしないかにかかってるんですよと言ってしまったのだとしたら、とっても残念なことになっているということでございます。とはいえ、お金のことはもちろん、まあ今のね、男女のっていうのは今の世の中では曲がりなりにも筋論から言えば、実態は別ですよ。私たちはやっぱり違うでしょう。でそれはそこまで私たちが信仰の絶対として受け止めるべきじゃない、あの時代のことだからって受け止められると思いますけど、でもですね、今の時代を考えてみても、まあ、そうしたことが、まあ、信仰理解かどうかっていうことではなくなってますけどね、今は。でも信仰理解の違いやそもそもの歴史的な背景、 ユダヤ人とユダヤ人以外のその背景の違いなど、真面目に考えれば考えるほどですね、難しいことがあるんだろうなと思います。お金が絡んでくると、これそれこそ昔以上にそうかもしれません。歴史を見れば、教会はもうあの人たちとは一緒にやれないと、たもとを分かつということをもう幾度となく繰り返してきました。しかしそれでもなお、主の体は一つ、教会は一つであることを神が望んでおられるとするならば、パウロはコリント書の中でそうしたことを繰り返し語っているんですけれども、そうであるとするならば、今日の聖書箇所を通じて教えられることは、私たちが学ばなければいけないことは、パウロが失敗したということではなかろうかと思うわけです。反面教師としてのパウロの姿ではなかろうかと思うわけです。そう、パウロ自身に確かに言ったはずなんです。男も女もない。ユダヤ人もギリシャ人もない。皆一つの体になるために招かれたんだ。で、この信仰が具体的教会形成の中で、結局うやむやにされかけてしまっている。実際そうだったろうと言われています。この後教会っていうのはずっと言って、男の弟子だけに、男の司祭、祭司だけになっていきますよね。当初はいたはずなんです。女の弟子っていう言葉が使徒言行文に出てまいりますから。女性たちがいたはずなんですが、男女の違いだけをもってしてもそうです。で、そこにパウロの失敗があったと思います。論点をずらしてしまったこと。過激な読み方かもしれませんが、私は今日はそのように受け止めてみたいんですね。で、私たちはそうであってはならない。そう思う。そうではなく、真実に神が私たちを救おうとされるその地平はどこにあるのか、神はどのように私たちを、私たちで、私たちは誰かも含めてですけど、どのように私たちを救おうとされているのか、私たちに求めている在り方、私たちが誰とつながることを神は望んでおられるのか、教会の姿を神はどのように描いておられるのか、少なくともより分け選別と排除のためではなく、すべての存在が神の前に招かれているということを大前提としたところに、今一度教会というものを立てていきたい。そこからやり直してみたいと思う次第でございます。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りいたしましょう。神様、正しい道を歩んでいきたいと心から願っているからこそ、時に私たちは対立をしたりもします。しかしその中で神様、人をより分けること、ましてや切り捨てることを良しとする、そのような乱暴さをこそ自戒を込めて警戒し、真実に信仰に立ち続け、神のものとは何なのか、聖書の神が私たちに何を望んでおられるのか、そのことを問い続けるセンスを磨いていく私たちとしてください。平和の主が共にいてくださることを信じ、平和の主のその平和が実現することに少しでも参与していくことのできる私たちのつながりとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌448番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。